私はケサーと
ボスコとコウスカと
田口がお送りしているザ・ワンガンライフ、
盛りだくさんのペット情報番組
ポッドキャストにて毎週水曜日配信。皆さん聞いてね。
よろしくね。
おーい、
もしもし。
はいはい。
あ、オッケーです、オッケーです。はい。いや、お疲れ様です。
お疲れ様です。
すぐ一本開けさせていただきます。
お、すいませんね、お待たせして。
いえ、たかだか10分なんでもないですよ。
あらやだ、優しい、気持ち悪い。
いつもそうじゃないですか。
はぁ。ね。
え？
はっきりしないお天気だね。
あ、まあ、暑すぎなくていいですよ。
うん、あ、でも蒸してる、すごいジメってしてるね。
でも台風あたりがだいぶ気温落ち着きましたよね。
うん、だって台風の後前寒いぐらいだったもんね、うん、
夜寒かったですね。
ね、
だって布団僕羽織って寝てましたもんね、毛布かけて。
と、うん、うち窓開けらんないからさ、あんな陽気でもエアコンないよ。
それ犬が逃げるからですか。
いや、1階だからさ。
あー、そっか、
一応防犯ね。
うん、大事ですよ。
そう。
本当に。だからもうこれでちょっと落ち着くんですかね。あの当面の間っていうか、もう夏の終わりまで。
いや、そんなことないんじゃない。またぶり返しそうじゃない。うん、アホみたいに暑いのが。
来ますかね。
うん。
うん。来ない方がいいんだけどなと思う、さすがに。
ね。うん。大宮さんなんか特にでしょ。パソコンとかさ。
そうですね、
そういう危機関係の気温を考えると、
今日とかはそんな暑くなかったからエアコンつけてませんでしたけど、
うん、
基本はもう僕出かけてる時でも何でもずっとつけっぱなしだから電気代怖いですよね。
うん、ね、
うん、
でも壊れる方がもっと怖いでしょ。
それはもちろんもちろんですよ。
ね、
たかだか5000円8000円1万円なんてね、気にする額じゃないですね、これ考えたら。はい、
うん、うちもそうよ、熱中症で犬が倒れるのを考えたら。
ああ、そうですね、確かに。
そう、
うん、でもうちの単語とかもエアコン好きじゃなくてね。
うん、猫は自分で涼しいところ探すからね。
うん、扇風機とかなんか好きみたいですよ。
ああ、風の通りが、
うん、あ、猫といえばそう、うち猫来たんですよ、富士が。はい、
うん、
すごい可愛いんですけど、ね、
うん、
なんて言うんでしょう。はじめおとなしかったんですよ、やっぱり。
それはね。
うん。1日2日、2日ぐらいかな、してから、やたらこう、走り回るんですよね、やっぱりね、これね。
あー、テンション上がっちゃうんだ。
うん。なんかこう、隠れるのが好きみたいですよ。
あー。
隠れたり逃げたりするのは。
うんうんうん。かわいいね。
で、僕がこう、近づくとすぐ逃げてって、捕まったらこう、ゴロゴロ行って喜んでるんですけど。
うんうん。
なんかで、それでね、だんだんだんだん難しくなってくるんですよ、隠れる場所が。
お
ー。で、それで今日の朝とか、30分ぐらい見つからなくて、あの、下に、いや、要は、3階から1階に落ちたんじゃないかとか、
うん、
窓から顔を出して見てみたりとかして、
うん、
30分差しかいなかったから、もう逃げちゃったのかと思ったんだけど、いつの間にか、なんか僕の作業部屋に入ってるんですよね。僕の作業部屋ってずっとドア閉めっぱなしなんですよ。
うん。
で、単語は開けない限りはずっと閉まりっぱなしだから、
うん。
の、おかしい、おかしいなと。いつの間にどうやって入ったのかなとか。
ああ。か、あれだよね。大峰さんがこう開けて閉める瞬間にささっ
と。とか、とかね。
ね。
うん、あ、でも。30分ずっとさした。
どう、単語さん、トイレ。
大丈夫でした。
あ、よかったね。うん、
ご飯も大丈夫、丈夫ですね。
結構ね、ほら、書き込みでさ、ばーって言うのもなんか、なんだなと思ってあんまり言わなかったんだけどさ。
ええ。
そう、猫とかはね、トイレ分けてあげる方がいいんだって。
って聞きますよね。
そうそうそうそう。
綺麗好きだからとか。
うん、あと、テリトリーとかの問題もあるしね。
うん。
暑いのはね、結構、もともと猫って暑い国の、生き物だから、暑さに。そうそうそうそう。ただ犬みたいにハハハハし始めたら完全に熱中症の 前症状だからね、
うん、
要注意だったりとか、あとそう牛乳はダメですよ。
あ、はい、
キャーって思って、
うん、
どうしようメールしようか、でもご飯食べたって言ったからいいかなと思ってちょっとほっといた。
そうですか。
ら他の方からコメント来てたから、そう。
まあでも良かったですよ。ちゃんとご飯も一緒に食べてくれて。
ね。
減りがやたら早くなりました。
あ、そりゃそうでしょ。
うん。倍ぐらいになったかな。
うん。
あんまり水は飲んでることは見ないんですけどね。
ああ、うん、そうなんだ。
でもこう、あれですよ。
うん？
よいしょ。確かに可愛いですけどね、富士も。
うん。でもタンゴの方が可愛い。
タンゴのね、この安定した可愛さっていうのに気づかされましたね。
うん、
全く動かないタンゴ。で作業部屋に来ると必ず入ってくるタンゴ。
うん。
必ず連れてくるんですよ。
ああ、好きなんだね。
うん。で、足元にドッカン座って、
うん、
ずっと何時間でも一緒にいるんですけど。
うんうん。
で、それでこう触りまくってもピクリともしないタンゴが可愛いなと思ってね、こう。
ああ、チャカチャカした可愛らしさと、どっしりとした可愛らしさ。
そうそうそう。
またちょっと質が違うよね。
うん。顔は四角いんですよ。
タンゴ。すごいわかるわ。
うん。
それ太りすぎ？
そう、富士はすごいスレンダーで、食い長くてなんかトカゲみたいなんですよね。山盛りとか。
まだ骨格ができてないからね。
ああ。
変わるよ。
首短いし、こう顔でかいっていうか四角いから可愛いんですよね、こう。モフモフしててね。
猫ってどうなんだろう。犬って結構縦横縦横って順番に伸びていくんだけど、
うん、
猫もなのかな。
さあどうなんですかね。
だからね、ある一瞬だけ見るとすっごいバランスが悪い時があるの。
うーん、
成長過程でなんかぶっさいくなって思う時があるんだけど、またこうちょっと時間が経つと変わってたりとかするんだよね、成長期って。
まあでも、避妊、まあメスなんでね、
うんうん、
避妊手術しなきゃいけないから、
そうだね。
したらね、またこう、ふっくらと。
そうだね、太りやすいよね、やっぱり。
うん。まあ、でもそれはまた可愛いっちゃ可愛い。まあ人間の勝手ですけど、
うん。
可愛いじゃないですか。
うん。まあ太りすぎは虐待ですけどね。
いやー、6キロってまあ許容範囲内でしょ。
猫はさ、難しいのよ。標準体重とか。
標準は3キロぐらいですか。
いやほら骨格によってやっぱり変わるから、
うーん、
一概に言えない。
それは犬種で、犬種だったらあの大体わかるけど、猫ってバラバラすぎて分かりづらいってことですか。
そう、要はミックスって言われるものが多すぎて、本当体型を見て判断するしかないなって。一種類の犬種の中でもサイズがちっちゃい子から大きい子までいるじゃない。
うん。
だから標準体重で何キロから何キロみたいな幅があったり
する。幅を持たせてるってことですね。
そう。
なるほど。
うちのいつもうるさいやつはミニピンの中でもちっちゃい方だから、
そう。
ちっちゃい方3キロぐらいからミニピン6キロぐらいとかって言われてるんだけど、
うんうんうん、
うち3キロなの。
3100
とか3200ぐらいなんだけど、その倍の体重の同じ犬種がいるって考えるとさ、ちょっと難しいよね。同じ血統の中でそれだけあるから、
うん、
猫もね難しいね、分かんない。
そうか、
まあ、背骨触れなくなったらっていうのはまあ
危ないと。
一緒なのかな。そうだね、
僕の。あ、タンゴは大丈夫ですね、うん
うん、
最近ちょっと痩せたっていうし。
ああ、ご飯、富士のせいでご飯が食べられなかったとかじゃない。
うん、違うんですよ。なんかこうもっともっと前から、
うーん、
仲間さんとかが来るたんびにね、タンゴ痩せた痩せたってうるさいんですよ。
あ、そう、
うん、みんな言うんですよ、なんか痩せた。
もう久しく会ってないから記憶にないよね。どんなだったかが分からん。
僕はあんまり変わった気しないですけどね。
それは毎日見てるからだよ。
うん、富士が来てから動きが、ね、余計緩慢になっちゃって。
うん、
多分あれですよ、あのほらやっぱ年上だからこうあんまり甘えるのは嫌なんでしょうね、目の前で。
あ、
なんかね、僕その富士の前で僕にあんまり甘えてこないですもん。
あ、そう。
うん。その代わり必ずだから僕の作業部屋に一匹でついてくるんですよ。で富士はまだ分かんないから、この部屋が、
うんうんうん、
入ってこないんですけど、そこでこうずっと二人でいるみたいななってて、
うん、
たまに富士が入ってくると、
うん、
追い出すんですよ。
ああ、怒るんだ。
怒るんですよ。本当にこう、本当に僕の方に近づいてきた時にもう、猫パンチですよね。バシバシだから。うん。
かわいいね。
かわいいですよ。あとは、まあ、ほら、首輪を外してた、首輪を、
うん。
富士が遊んでたんですよ。
うんうん。
その瞬間にタンゴが反応しだしてね。
うん。
この自分の首輪で遊ぶんじゃないみたいな感じで、こう、注意しに行って。
おー。
で、それで僕はじゃあその首輪取って、その猫じゃらしみたいにこう、フリフリしてたら、
うん。
タンゴが怒り出して、もう富士にアタックしてるわけですよ。でしょうがないから返してあげて、もうまたかけてやって首に、
うんうんうん、
ルンルンで鈴の音鳴らしながら歩いてますね。
あ、やっぱりそうなんだよね。
まあ、でも仲は悪くないですよ、うん、
うんうん、いいと思う。それでいいね、かわいいよやっぱり動物って。
そうっすね、うん、
ほんと。
あとはまあ逃げ出さないで、あまり家のものを壊さないで育ってくれればいいですよ。
まあ大事だよね。
うん、カーテンビリッと
行っちゃったのも、
うん、
はや、
結構綺麗な、買って3年ぐらいかな、綺麗なやつなんですけど、
うん、
スパッと切れてて、スパッと。
分かった、うん、決まったよ。ちょっと余裕ができたら何を買うかっていう1個目。
何ですか？
キャットタワーだね。
ああ、キャットタワー、ちっちゃいやつありますよ、うちに。キャットタワーっていうのかな、す
大きいやつ。
うーん。
5段ぐらいついてるやつ。
すげえっすよ、そんなの。
いやいやいやいや、猫には大事だよ。他のものを壊されたくなかったら、それが大事だと思うよ。
それよりも、手になんか手袋つけたりする、僕。
無理でしょ。
そうですかね。
うん。無理だと思うよ。聞いたことないよ。
猫のほら、なんかほら、ゴム手袋みたいなのがあればいいのにね。
いや、爪出ちゃうでしょ。
いや、爪出さないように先っちょにすっごい強固なこうガードを入れておくと。
いや
あんまりね、フジュそんなに人を引っかいたり噛んだりは全くしないんですけど。
これからだよ。
あ、そうですか？
うん。だってもうカーテンをやられたんであれば、こう遊ぶ環境を、まず運動する環境を整えてあげた方が早いと思うよ。
うん、そんなお金ないな。
まあ、頑張れ。
運が良かったら買いますよ。
まあ、うん、まあうちの子じゃないからさ。
いやいやいや、今日ちょっとね、なんかこう話したいことあったんですけど忘れちゃいましたね。なんだっけ。
富士の話で終わっちゃう。
ではないですよ。ではないですよ。
あ、そう。
なんだっけな、あれですよ。あ、そうだ。叱り上手っていう話をしたかったんです。
お
う。うん。
私、下手くそだからな。
今から言うのって、
うん。
言う事例って、
うん。
叱り上手かそうでないかってちょっと言ってもらっていいですか？
え？私が判断するってこと？
そう、いや、そう思うのを、どっちが正しいかってことを言ってほしいってことですよ。
ああ、はい。
A さんが、
うん。
A さんと B さんがいました。
うん。
A さんは、
うん。
まあ、別の会社で働いてます、B さんと。
ああ、会社が違うってことね。
違うと。はい、うん。で、A さんが、B さんに対して、うん、C さんを紹介してくれって話を しました。
うん。
で、それに対して B さんは C さんを紹介して3人で会うことになりました。
うん。
はい。で、そこで A さん、B さん、C さん3人で話してると中で、
うん。
まあ、一見というか、始終、まあ、笑いながら話が、
うん。
進み終わって、うんうん。
まあ、和やかにね。
はい。で、それで別れました。
うん。
で、翌日、
うん、
とある SNS のメッセージで、
うん、
B さんから A さんにメッセージが届きました。
B さんから A さんに、
はい、C さんを紹介した人が B さんね、
うんうんうん、大丈夫、
昨日はありがとうございましたと、
うん、
ただ、初めて会う初対面の C さんの前で喧嘩を売るのはやめてくださいと、
うん、
モチベーションが下がってしまいますので もうちょっと空気読んでいただければなと思いました。よろしくお願いしますと。
うん。
続きましたと。
うん。
はい、話はここまでです。さあ、その B さんは、叱り上手か、そうでないか。
アウトでしょう、B さん。
その心は？
その心は、まず、SNS っていうか、直接言わないのはダメだよね。
うん、うん、うん、
うん。
そう。他には？
あと、だって何に気分を害したのかがまず分かんないじゃない？
です
ね。細かい意味でね。
うん。
うん。が分かんないし、言葉のチョイスもアウトだよね。
そうですね。
うん。もうアウトしかないよね。
僕も同じ意見なんですけど、
あとこう、立場がどうなのかも分かんないじゃん。A と B の。
あ、
例えば、ね、A がクライアントで、
うん、
B が受ける方だったりとか、
うんうんうん、
それによっても違うじゃない話が、
うんうんうん。まあ、友人ですね。それはちょっと僕は漏れてました。
友人なんだ。別の会社で働いてるけれども、仕事上の絡みはないってことね。
うん。
おお。
そうそうそうそう。まあ、そこでなんか僕が思う もう一つの大事な問題点って、
うん、
タイミングだと思うんですよ。
ああ。
例えば、自分の部下と仮定して、まあ、全く別の話で置き換えるとですよ。
うん。
こう、ためずにその場で起こらなきゃダメです。子供に対してもそれはそうだし。
ああ、そうね。動物もそうよ。
うん。後から起こっても意味ないので、
うん、
それはもうあのマイナスしかないじゃないですか。
そうだね。
なんでその
時言わないとかにもなるし、
うん、覚えてないとか、
うん
うん、その時に直接伝えないとそのピンポイントのところって伝わらないし、反発絶対反省できないじゃないですか、その時って。あ、その時って言われてもね、後から。
そう、後から言われるとイラってするだけで終わるんだよ。
真っ先に来るのはイラっとくるじゃないですか。ある程度反省も来ると思うんですよ。でもそれより先に人間って、ね、絶対イラっとくるのが来ると思うんです。
例えばこういう言い方がこうだったからちょっと傷つきましたとか、
うん、
傷ついたよとか、今度やめてねとかって具体的なのがね、もし文面であったとしても具体的に言われたら、うん、あ、そっか、ごめんって慌ててメールを返信するかもしれないけど、その言われ方をしたらはぁって思うよね、
うん、
友人であればね、
うん、僕的には、まあ、僕が思うんですよ。僕は思う叱り上手というか、まあ、ベターな叱り方としては、
うん、
その時に直接言うんだけど、
うん、
まあ、オブラートに包んで、まあ、ジョークがてらね。
私さ、すっごい根本的なさ、
ええ、
疑問があるんだけど、
何でしょうか。
A さんと B さんって同等なわけでしょ？
はい。
それなのに叱るっていう文言を使うの？叱るって上の人が下の人に対して教育的に指導する怒りのことを、怒りっていうか教育的な指導のことを叱るっていうんじゃないの？同等の立場だったら怒るだよね、まず。
じゃあそれでもいいです。
本当？私合ってる？私が疑問だわ。
うん、うん、
って思ったんだよね。そう、怒ると叱るの違いは。
いや、大体合ってますよ。
合ってる？
うん。
あ、相手のために怒る。
怒るっていうのはまたちょっと違くないですか？
ちょっと違った。見てたところが違った。
え？
あ、あった。宮司書を見てみた。
宮司書。
うん、あ、やっぱり目下の者の言動の良くない点などを指摘して強く咎めること、
うん、
怒るって感情じゃん。
まあそれはそうでしょうね。
そうそうそう、叱るは指導だよね。
で、ほら、うん、怒るっていうのと叱るって、
そうそう、
なんで僕はそういう叱るって言いたかったっていうと、
ね、叱る、平気？酔っ払ってる？
酔っ払ってはいますよ。叱るっていうのはね、だって行動を伴ってることじゃないですか。実際怒りが来て、まあ怒りじゃなくてもいいけど、うん、それがこと、あの、要は行動に出てるわけでしょ。叱る、叱りつけるとかね。
叱るって愛情じゃない？
いや、だからそうじゃない。でも行動じゃないですか。
まあ行動だね。
でも怒るってのは行動じゃないですよね。感情ですよね。
ああ。
実際にその人は、B さんは C さんに怒るだけじゃなくて、それを行動に移してるわけですよね。
うん。
文章に出す。文章に残して送ってるっていう。
うん、まあまあ、まあ。
他に言い方が、まああれば、あるんでしょうけどね。あんま思いつかなかったんで、違うと言いましたが。
うん。まあ怒るだね。きっと。
怒るをさらに こう怒るだけじゃ誰でもいいんですよ、それは。だからその行動に出し方が問題であって。
行動に出たってことね。
だその行動が問題だから叱るって書いてあるんですよ。だ怒るのは別にしょうがないですよ。自然な感情だからいいけど、
うん、
それを行動に移すときって、そこに問題があるんじゃないかって話を今してるわけですよ。
うんうん。
うん。そういうこと。だからその叱り方、行動がどうなのかって話だから。
怒り方ね。いや、ほら、叱るの根本が目上の人から目下にかけてだから。
だったら、ほら、他に余計いい言い方があると思うんですって話してたじゃないですか。
ね、まあ、確かに。
ただ、怒るのは感情だから。
要はその怒りの感情の発散の仕方だよね。
そう、伝え方とかね。
伝え方ね。
うん。
が、もっといい形があったよねって話だ、
うん、そうそう、うん。
まあ、アウトだよね。メールって段階で友達じゃないよ。うん、
もっと空気を読んでほしいですみたいな、読んでくださいみたいな書き方をするわけですけど、
うん、
それって要はその A さんに対して B さんは人としてのマナーを持てと、例えばね、
うんうん、
接し方を学べと言いたいわけですよ、言いたいと思うんですよね、
うんうんうん、
でもその B さん自身には問題があることがこの話で分かると思うんですよ僕、
うん、
タイミングもそうだし SNS を使ってとか、
うん、大問題でしょ、
うん、言われた A さんってすごい気分悪いじゃないですか。
すっごい悪いよね。
反省どころかイラッとくる、
きますよね。うん、っていうかもう友達やめようって思うよね。
まあ、人によってはそれもありえると思いますよ。
うん。
もちろん、だから、今まで積み重なっていたものが前提としてあるから、
うんうん。
一概にね、どっちがどれが悪いとかって言えないかもしれないけど、
うん、うん。
でも、ここだけを聞いとってみたら、
ね、その端的な部分で言えばアウトだよね。
うん、そうそう。だから、何が言いたいかっていうと、
うん。
みんなおかしいんだから気にしなくていいんじゃんって言いたいんです僕。
あ？
みんな全部が全部正しいわけじゃないじゃないですか。
あ、そうそうそうそうそうね。
みんな尻滅裂だと思うんですよ正直人間って。
ちょっと待って、落ち着くところそこ、上手な叱り方がどうからどうたらじゃなかったのかい。
そこはこれからまた掘り返し直しますよ。
ああ、これから、うん、さらにね。
さらに、そう。あの要は僕もほらあんまり綺麗事ばっかり言ってる気はしないけど、綺麗事例えば100言ってたとしても。
うん、
その100なんて全然実践できてないはずだし、うん、せいぜい10とか20ぐらいなんですよね。
そうだね、半分いったら成人君主だなって思うよ、う
ん、そうでもみんな大体そんな感じだと思うんですよ、
うん、
ちょっとこう視点をずらしてみると変なこと変なことをしてたりとかね、見方によっては、うん、見るとによってはこの人言ってることとやってると逆だなとかっていうふうに思えちゃうとかね、
うん、うん
うん、うん、こうだからなかなか難しいなとは思うんですけど、その何をもって正しいか間違いかとかね、一人だけじゃ判断できないし、二、うん、人でも三人でもなみたいなって思うのがあるんだけども、
ね、
はい、この叱り方っていうのは、まあ、正直まあ、ぶっちゃけ僕の話なんですけど、僕 A さんなんですけど、
ああそうなんだ、
はい、
先日じゃあ編集が終わったら、編集収録が終わったら B さんを教えて、
阿久さん知らない人ですよ。
あ、本当、
うん、
ならよ、
本当ね、なんだろう、まあだから僕の性格だから結構きついことを端々に言ってるとは思うんだけども、
そうだね、
ん、なんすか。
いやいやいや、ごめんごめん。
でもほら僕別にほら僕末っ子だから。
いや、それはまた別の話よ。
なんて言うんですか、
末っ子がみんなそうだみたいなさ、やめなさい、
人をけなして人を立てるみたいな、
立てられた気分っていうことはそうそうない気がするけどね。
いやいやいや、それはだから見方によってですよ。僕は違うところに気配ってるから。
私に対する？
うん、うん、まあそうそう。アクサーさんはここに気を使ってもらいたい。誰、A さん、B さんはここに気を使ってもらいたい。
うん。
ここに気使わないのはおかしいだろうって思う。だけど僕はそうは思わない。
ああ。
だからそこが、まあね、さっき言った話につながるわけですよ。だから全然尻滅裂だと思うんですよ、僕も。
うん、
だからそれ。だってみんながみんな一致するわけないじゃんってことが思うわけですよね。
まあね。そりゃそうだよね。
うん。だったら、だから言え、その場で言えって思うし。
うん。ね。まあ、例えばさ、あれよ。うん、まあ、ざっくりな話、こう、 葬式に赤い服を着ていくなみたいなさ、本当こう一般常識的なことが間違えてたらちょっとそれはどうかと思うけど、
うん、
まあ感性の問題だったりとかそういう部分はもう 100% 同じ考えの人とかって絶対いないからね。
そう、うん、だからそれ個性として、どっかで折り合いを
つけていくっていう人と付き合うっていうか、
うん、折り合いをつけるとかもしくは寛容できる心ってないのかなって思うんですよね、
うん、
でもっと言えばですよ、
うんうん、
僕実は、
うん、
その B さんに対してこういうオーダーを言ってたんですよ。
何でしょう。
ウェブができる人間で、
うん、
なんだろう、人って知り合いにいないかと。
お
う
お
う。で B さんはこう言ったんですよ。
お、
知り合いの、
うん、
個人事業主だけどこれから独立するって人がいます、うん、会社を立ち上げるって人がいると、
うんうん、
でその人にぜひ会わせてほしいっていうことで今回会ったんですね。
ぜひ会わせてほしいって言ったの誰？
僕が。
ああ。
そのちなみに僕のその起業する人がいるっていう風なところに一番食いついたんですけど、うんうん、それは単純に何だろう、社長個人事業主って言えば社長じゃないですか。
五分五分で仕事ができるってことでしょ？
とかだし、うん、話が早いし、
うんうん、そうだね。
そういう人を紹介してくれって言ったつもりだったんで、
うんうん、
そのこれから起業して、
うんうん、
社長さんになるって人を紹介してくれるって言われたから、
うんうん、
これは渡りに船だと、ぜひ会わせてほしいって言って、
うん、
一月前から話をしてて、まあ半ばか B さんがね無理をして会わせてくれたらしいんですよ。
うんうん、
でそれを僕正直ねその時言ったんです。別に無理しなくていいと、
うんうん、
その向こうが忙しいらしいから、
うん
まあ、僕も忙しいしそのスカイプか何かで、
うん、
別に会話するだけでもいいんですけどって話で、うん、だってなんかどうやら無理ってこう来てもらったみたいな話らしいんですよ、
うん、
でね、
うん、
ありがたいなと思うじゃないですか、
うん、
で実際会ってみたら、
うん、
うん、社員さんなんですよね。
うん、でも独立するんでしょこれから、
うん、
え、
うん、全然、
え、何だったのその独立云々の話は。
ない本だった時に厳しく言ってやろうと思うんですが、
うん、
僕ね、人との この出会いとかってすごく大事なものだと思うから、
うん、
誰と出会ってもそれは大事なものだと思ってるんですよ、
うんうん、
だけどあえて仕事だっていう目線で言わせてもらうと、
うん、
まあ正直時間の無駄ですよね。
まあね。
すごい厳しく言います、今。まあ、もっと言うと、お前なんて脅してくれてんだと。と思ったんですよ。
まあ、Cさんにとってもそうだし、その紹介していただいた方も、話が噛み合わないわけでしょ、大峰さんとまず。
うん。あれ
求めてるもの。
あれあれなんだこれ。代表取締役でも何でもないし、何でもないぞと。
うん。
思って、話が始め、てか分かんないんですよね。
うん、
なんで今日会わせてんだろうみたいな。
なんで今日会っちゃったんだろう俺たちみたいな。
うん。
なんだ、ダメな恋愛の話か。
だからね、まあ、B さんが、まあ、悪いとじゃないし、良かれと思ってやってくれたところから、いや、良かれと思ってね、
うん、
そんな強く、いや、その時言わなかったですよ、
うんうん、
でもね、こういうことが翌日に来ると、
うん、
あなたは自分が正しいと思ってるんですかと、ちょっと冷静にマジで切れそうだなと、
うん、
思ったんですよ。
お皆さん冷静に切れるって言っても冷静じゃなくなっちゃうかんな。
そうですね、ちょっとドア閉めていきます。あ、酒取ってきますわ。ちょっとつないでくださいね。
いやだ無理、こんな状態で置いてく
れない。あー、もう聞こえない聞こえない。
まあね、難しいよ人と人は、うん、いつも思うのがなんか恥ずかしいな、一人で話す、なんかこう本当軽い気持ちで言った言葉が相手のコンディションによって、あ、帰ってきた、早く、あ、早く はい。途中でやめちゃった。恥ずかしいから、もういいや。
そうですね。はい。でですよ、申しますよ。
うん。いいよ。
社長と話がしたいっていうのに戻ると、
うん。
なんで社長かっていうと、要は話が早い。
要はイエスの方がきちんとこう、
その場で判断が確定するでしょ、
うん。うん。
ビジネスって考えたら、それ、一番それが、要は社長対社長でやり合った方が一番話進むじゃないですか。
うん。
そんなの当たり前ですよね。
そうそうそうそう。うん、
てか、一社員さんと話しても何が仕事動くんだって話じゃないですか。
まあね、だって営業でさ、お会いするわけじゃないでしょ。
うん。
まあ営業かもしんないけど、見方によってはね。うん、でもそういう、こう、例えばこれこれを買ってくださいとか、僕の技術を買ってくださいとか、そういう話じゃないわけじゃない？
うん。
要はタッグを組んで仕事をしたいって、そういう人を探していますっていう話じゃん。
うん。別に僕仕事くれなんていうので、話しちゃきたくない人なんで、うん、一緒にやりましょうよ
って。私にはあんだけくれくれっつっといて。
いや、それはだから本音じゃないじゃないですか。
まあね。
まあ冗談交じりでも言えるし、まあ面白いから言えることでもあるわけですよ。
うん、面白いんかい。
ええ。でも本気でお金欲しくて仕事欲しいんだったら僕それ言わないんで。
うん。うんうんうん。虎視眈々と狙いそうだよね。
うん、どうだろう。なんとも言えないですけど、うん、なんか ね、 相手からそういう風に取られてそうな感じだったんですけど、そこまた、ちょっと嫌かな、うん。
うん。なんかでも複雑っていうか、B さんどうしちゃったのって。
うん。
まあね。
だからね、そこで僕すごい本当にっていうか、なんかこう、なんだこれはとちょっと思ったんですよね、その時に。うん、
で、A さんはどう返事を出したわけ？その SNS のメッセージに。
じゃあ A さん調べてみますよ。
A さん調べられるのね。
こちらこそありがとうございました。喧嘩を打ったつもりはないので、そんなこと言われてテンションダウンですが、トリマーの件確認しておきますって。トリマーさんの紹介してくれって言われたんですよ。
ああ。
はい。まあそんな感じ。
ああ。
テンションダウンですがね。
そうね。でもその場で言ってほしいよね、うん。もうさ、子供じゃないじゃん。
その場でだから、うまくまとめなきゃダメなんだって話ですよ。
うん、
もう今、怒りプンプン丸ですよ、とかね。例えば。
なんかこう、なんか、わかるわ。私もできないけど、本当に、こう、なんだろうな。仕事上でうまくまとめて、でもこっちの融通を聞かせたいというか、こっちの意見を通したい時とかって、
うん、
もうやめてくださいよ。例えば A さんが大峰さんだったとしたらね、私が B さん、うん、もうやめてくださいよ大峰さんって、もう傷ついちゃいますから、そういうこと言われるとしょんぼりみたいなさ、
うん、
こともできるスキルをみんなこう身につけてきていると思うのよ。
へ、
うん、それはショックだな。
そうでしょ。だって、本当に嫌だってこと、遠回し目から伝えるスキルって必要じゃないですか。
まあね、ノーと言える日本人になろうっていうね。
うん。
まあでも難しいけどね。けど、SNS はなしだよ。電話番号を知っているならば。
うん。
うん。
もしくは次会った時とかね。
そう。
口頭で。
それまで我慢できないんだったら、まず電話だよね。
うん。
いやーって。せめて相手のこう、音程というか、感情の機微が少しでも分かるようなもので伝えないとダメさ。
文章だと問いが立っちゃいますからね。
うん、強くなっちゃうからね、うん、言葉って、うん、そうそう、難しいよ。
まあそういうことがあって、過去にも何かこう似たようなことがあったなと。なんかこう、うん、もっと極端なんでやると、本当にもうメールでボロクソ言ってくるような人がいたんですよ。
うん、
会ったら何も喋んないくせに。
あー、うん、そういうの嫌ね。
うん。で、会った時に言ったんですよ。
うん。
こういう風に叱んないとダメじゃないのかなとかね、と思うんだけど、うん、みたいな話したら、2年ぐらい経って会った時に、
うん、
あの話、今だったら納得だわ、みたいなこと言われたんですよ。なんかね、会社の役員になったのかな、彼は。
あ
ー。なって、部下を持つようになって、
うん、
で確かにそういう風に言った方がいいと思う場面がたくさんあるみたいなことを言ってたんですね、
うんうん、
それから半年ぐらいして、またもうメールでブロックソンにやりましたよ。それどころかもうなんかもっとひどかったですけどね。
あ、
うん、それを元妻に見せたら、
うん、
まあ、元になった文章ね、まあ、僕、うん、ツイッターの方で書いたのが原因だったらしいんですけど、あ、最後の引き金みたいな、
あ、
これ見せたら、え、こんなんでこれがみたいな、こんなので怒ることあんのかなみたいなとかね、
うん、まあでもさ、
なんか分かりづらいなと思って、
分かりづらいよ。だって例えばね、こうさっき大峰さんがいない時に言おうかなって思ってたのが、
なんですか、
例えば大峰さんにもうバカだなってバカだなってバカだねっていうことをさ、
へ、
私は冗談で言ったとするじゃない、
うん、
でも大峰さんのテンションがすっごい下がっててイライラしててって、はぁ、あ、みたいな。なんでお前にバカって言われなきゃいけないのみたいなさ。そういうこう、キャッチボールがうまくいかない時ってあるじゃない？
そうですね。気分の問題とかでね。
そうそうそうそう。その日のコンディションもあるし、例えば今私は冗談めかしてバカだな、バカだなって言ったけど、それがバカだなって言ったら、またそれは違うじゃん、
うん。
こっちで言ってるのは冗談めかしたつもりで言ってるんだけれども、音だけを聞いたら、そうじゃないじゃない？
うんうんうん、
っていうのもあるし、すっごい繊細な部分じゃんそこって、こう機微がさ細かいというか、めんどくさいというか、
うん、そうですね、
うん、だからね、わかんないよ、
ま、でもいや僕そんな時にバカだなって言わないですよ。
そう、もちろんね、
いやまあそれはどうなのかなみたいな言うかもしんないけど、
でもほら、こっちは冗談で言ったのにみたいなさ、こっちは軽い気持ちで何も考えず言ったのにみたいな言葉が相手の何かこう金銭に触れるみたいなさ、
この年になるとあんまりないけど、子供の頃とかそういうの見かけたことあるかもしれないですね、
うん、
うん、
相手がっていうかね、本当なんかその時のテンションだよ、気分、
うん、相手がどう受け取るかっていう
感情の、そう、機微だから、うん、わかんない、なんかあったんかもしれないよ、
うん、その人にもね、
そう、う
ん、まあ、それは、うん、同意しますよ、それもちろん、
ね、
う
ん、まあ、分かんねえよ人の感情なんか。
そうですよ、後からまた自分のやったことに後悔したりするでしょ、
へこむよね、
うん、だから結局その時の自分が正しいか どうかも怪しいっていうか、分かんないっていうかね、なのになんかこうその瞬間なんかでね、全部物事しっかり考えて道徳的に考えて判断できてないんですよ僕は。
分かったよ。分かった。
そう、ああ、ね、だからいつも正しいことまでできてるわけじゃないと思うわけですよ。
分かったよ。で、その一番最初の上手な叱り方、ええ、あ、まあいっか、うん、もういいや。
言ったじゃないですか、それさっき言いましたよね、僕はもう、うん。
そうだね、そうだ、そうだ、そうだ。
そう、う
ん、聞いた、聞いた。なんかさ、
うん、
なんだっけ、なんとか、あれよ、養老孟司さんの出版の、
はいはい、
うん、ああいうやつの本の話かと思った。
あ、そう、
あるじゃん、叱る力とかさ。
ああ、最近のやつ。
なんかあったよね。
叱られる力みたいなのもありましたね。あの女性の方ね、女性の方が出してる。うん。
なんかそんな感じの話かと思ってた、最初。
そんなね、哲学的な話じゃないですよ、そんな教養なるもんじゃない。
ああ、そう。
僕のは全部感情論ですから。
そか、
本。うん。もっとこう、自分の感情とかを、体系的にまとめ上げることができたら面白いのかもしれないですけど、
うん、
なんかあと30年ぐらい経ってからでいいかなと、なんかそう思いません？
いや、え？
いやいや、その自分の感情の機微とかを自分なりに分析して、そういった書籍を読んで読み尽くして体系づけるっていう行動は面白いと思うんですよ、
うん、あ、まあね、
うん、だけどそれって、
うん、
その反面すごくくだらないことだなって思うんです、
うん、
自分をそういった方にはめるのってどうなのかなって思っちゃうんですよ。
まだいらないよね、
うん、だからもっともっと
こう社会的に間違えたことはしちゃいけないけど、
それは大前提ですよ、う
ん、けどなんかまだいいかな。だってもう本当思うもん、自分の感情って面白いなって。
そうそう、それは思いますよね、
うん、
だから後悔しないようにどうこうっていうんじゃなくて、今はこう失敗してもいいと思うんですよ。てかそうすべきじゃないですか。
まあ、失敗はしたくないけどね。後でさ、自分がこう何、
例えば
なんか思い返してキャーって思ってしまうようなこととかはしたくないじゃん。
まあだけど、まあそれも言ってみれば、結局未来の自分につながるものですから。
まあね、すべてがこう階段の一段であるって思えば、
うん、
同じことをしなければいいって。
まあ、例えば、アクサさんがね、今言ったみたいな、キャーみたいな話するじゃないですか。
うん、
そしたら、それこそも多山の石っていう、わかります？
わからない。
わからない。
ターザンの石？
ターザン。他の山の石。
はい、
その人を、まあ、うん、本来は確かね、いい意味として、なんかこう、見本として捉えるって意味なんです
けど。隣の芝生は青いみたいな話。
とか、そういった類なんですけど、まあ、今のは、悪い、うん、あの、例として捉えるという意味で僕はまあ言ったんですけどね。
あ、そう。
あ、なるほど。こういう失敗もあるのか。こんなに後悔してんだ。ふーん、気をつけよっていうね。
ああ。
とか。
反面教師的な。
反面教師はまた違くないですかね。ちょっとどうかな、反面教師か。反面教師は失敗から来るもんじゃない、うん、いいんじゃないですか。性格とか、行いとか。それぞれの貧困法制じゃねえや。そういったことに関して使う言葉じゃないですか、ね。
動の部分に使う部分。動きの方に使う言葉かね。なんかしら。まあ、いっか。
うん。はい。
終わんなくなりそうだ。
まそう。まあ、でもとりあえず、そういうことで僕は別にその、あんまりそういったことは気にしてないんですよ。
うん、
全然むしろほら、恥ずかしいって思うのも人それぞれじゃないですか。裸見られるのが恥ずかしいとか。
そうだね。
ね。僕全然ね、うん、そういったコミュニケーションの方で恥ずかしいってないんですよ。
お
全然むしろどうでもいいみたいな。そんなちっちゃいこと気にしてんだったら、もっとこう違うこと気にした方がいいんじゃないかなって思っちゃうタイプなんですよね。だって別に自分をパーフェクトに見せる必要ないし、そんなことできないし、
うん、
必要もないし、もう全てがないない尽くしなんですよね。
僕の中では。お金もないし。
あるのって何
だろう。時間もないし。
時間はあるな。
あ、時間あんの？
まあまあまあまあ、まあ、貧乏暇なしかもしれないけど。だから、
いつも忙しいっていう。
そんなね、大層なもんじゃないんだから、自分を。
うん。
そのコミュニケーションでどうこうしようっていうのはそんなに気にならないんですよ。別に偉くなってもなんないけど、
大風呂敷広げなくてもいいよって話でしょ。
うん。別に自分を1の自分を100に見せる必要ないんだから。
うんうん。
そんないちいち言葉遣いに僕一番嫌なのって、
うん、
言葉遣いすごい丁寧なんだけど、
うん、
全然心ではそう思ってない人間、
うん、
要は裏で結構ドロドロ文句言ってるような人っているんですよ。
うん。
やっぱりあと礼儀とかでうるさい人とかでも
やだ
同じようにドロドロしたこと言ってる人いるんですけど、僕ああ言ったのが一番嫌いなんですよね。
やだごめん。
ああ今朝さんか。そっか。
私ほら、まあ、職業柄さ礼儀とかってもう絶対なんだよね。嫌な、
うん、
だってさこれこの間私9時からワンラインの収録なんだけど、まあいいや、これだけいいって言って、
はい、
なんだっけな、あることがあって、うちに謝りに来た人がいたのね、
うん。
で、来る前には電話をしてくれって言った、
うんうん。
出ちゃうこともあるし、その時間に来客があることもあるしって。
うん、
で、そしたら、ある日突然やってきて、まあ、謝りにこう菓子折りを持っていらっしゃったわけよ。
ほう。
そしたらね、まず、私の中で連絡をしろって言っただろうって、
うん、
いうのが一番最初に来るわけ。
うん、
連絡してくださいって言ったら、まあその日、私が家にいるのを知っていたわけよ。他のちょっと用事があって家にいなきゃいけないみたいなのを何かに書いたんだよね。
うん、
まあ言ったんかもしれないし。で、いらっしゃると思って来ましたって。ですっげえ忙しい時間だったわけ、その時間が。ちょっとてんてこまいみたいな時で、もうそれでさえイライラしてるのに余計イライラしちゃって、
うん、
で、アポなしで来たじゃない、うん、で、ごめんなさいって謝ってるんだけど、靴がクロックスだった。
ほう。
もうないよねって。ありえないからね。
全体の服装のバランスもあるかもしれない。
ジャージでしたけどね。
ああ、ジャージ。
はい、
ブラッと来ました的な
服装はね。まあまあ、ご本人のお仕事というか、用事の合間にうちに、ちょっとの時間を割いてわざわざ来てくださったらしいんだけど。
うん、うん、まあでも、本当に気持ちなかったら来ないでしょう。
わかんないけどね。だとしてもよ。私だったらもう無理。うん、
一番の問題点ってやっぱ連絡しないことじゃないですか、それ。
そう
なの、ね、してれば多分クロックスでもそんな問題ないと思うんですよ。
いやー、クロックスはダメよ。
なんで、そんな、どんな問題か分かんないから、まだ。
お客さん家に行くのにサンダルで行く人いないからね。
まあね、まあ、はあ、うん、お客さんだったんですか、アクサさんが。
お客さんっていうか、お世話になってる先だよね。
うん。
だから例えば、大峰さんがお世話になるとか、お世話になってるっていう人のところに粗相をして、謝りに行くときに、健康サンダルで行くかっていう話を。
それは行かないでしょ。
行かないでしょ、
うん。まあ、ほら。
私も絶対行かないもん。
そこら辺は社会経験なものを言うんじゃないでしょうかね。そういった
私より年上の方でしたけどね。全くないのかもしれないよね。
全く、うん、ないのかもしれない。そういう経験がないのかもしれないし。
うん、もうほんとずっと思ってる。
そこら辺は、ほら、お互いのために言っときましょう。
今度会ったら言ってやろうと思って。
メッセージと、メッセージと、あと、あの、靴っていうか、クロックスは、
うん、
気をつけないといけないでしょうかねぐらいな感じで言った方がいいんですか、ね、うん。
まあね、
いや、まあまあまあ、でもそういうことだと思うんですよ、うん、
ねえ、そうですよ。
もうあと2分ですよ、9時、うん、はい、ワンライ
収録ね、
はい、
昨日配信だったのに
じゃあちょっとえ昨日配信だったのに、
そう、もう収録をするもん。
ああ、そういうことか。
じゃあ今週は前倒しなんです
よ。うんうん、なるほど、
はい、
そういうことですね、わかりました、うん、じゃあたまには猫の話もしてくださいね。あ、あと、小沢、あ、やべ。
ああ。
はい。小沢さんとかね。これまだ、あんまりね、これで喋ってもしょうがないから。
うん。
ワンラインの方で話して。
おかげさまで連絡取らせていただいて。
ああ、ありがとうございます。うん、
いやこちらこそ。
有意義な話し合いになるといいですね。
そうですね。
はい。
うん、
そう狙ってますんで。
なんか、チャキチャキっとした方で。
そうですね。
うん。
うん、
きちっとちょっとね、変な人だと思ったのよって言ってたよ。
そんな説明してないと思うんだよな。
いや、最初ね。まあ、これはほら、ここで言っちゃうとまたちょっとあれなので、
うんうん、
終わってからちゃちゃって言うけど。
ワンライ聞いてくださいっていうのもついでに言ってみましょうか、じゃあ。
ああ、ね。
はい。
はい、
じゃあ、そういうわけで、いや、ね、
うん、あ、いいよ。
いや、いい打ち合わせになりましたよ。
うん、
じゃあ、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
トンボウイングは高品質なコンテンツを低価格にてお届けしています。映像コンテンツはプロモーションビデオやミュージックビデオ、イベントビデオや各種映像コンテンツを利用して文字や写真だけでは伝えづらい、そんなクラスのメッセージをダイレクトに伝える今旬の宣伝方法、もちろんトンボウイングは全部まとめてサポート。イベントの際にカメラマンがいれば大事な瞬間の撮影綺麗に残せます。トンボウイングではイベント撮影だけではなく商品撮影や店内撮影にも対応、さらに高度な写真加工にも対応していますので、この写真はいつもよりもっと綺麗に残しておきたいななんていうわがままにもバッチリ対応可能です。もちろんウェブ制作にも対応、一般的な企業用サイトはもちろんアーティスト公式サイトなどにも対応可能です。紙媒体やリーフレットやチラシ、ポスター、そして各種ロゴ制作などなど、リーズナブルな宣伝方法を様々取り扱っております。映像、写真、ウェブ、紙、その全てをほぼ一人でやるから低価格、ほぼ全てを一人でやるからハイクオリティ、トンボウイングはあなたの何でも宣伝屋さんです。